今日の御言葉に入ります。今日の御言葉は創世記の13章です。いつもことの交わりの中でですね、信仰のその先人たちの、人物ですね、人物について、見てきております。でそれで前回はサラについて見てきましたね。今日はですね、今日見ますのはロトという人についてです。創世記13章はじめに1節から5節までをお読みします。それでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライとすべての所有物とロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルとアイの間で以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。アメン。このロトという人、アブラムと一緒についてきた人なんですけども、で、このアブラムとロト、そもそもなんでこのカナンの地に来ているか、それはですね、彼らの、その親である、テラという人はですね、テラという人がまずカナンの地に目指して進んでいたんですけども、でもなぜかその歩みを途中でやめてしまいました。もともとテラがそのカナンの地に行く、要するにノアの息子であるセム、ハム、ヤペテの地のセムの子孫がですね、このカナンの地に行くというのが主の御心だったんですけども、でもテラはですね、それを途中でやめてしまった。でそれで主はこのアブラムを召し出して、後のアブラハムですね、アブラハムを召し出して、それからアブラムの甥にあたるルト、で彼も一緒に歩んで、そしてアブラムと一緒にカナンの地に入りました。でこのロトはですね、アブラムのようなその主の証明はなかったんですけども、でもそれでも主に祝福された人にくっついて、で歩んできたから、アブラムと共に歩んだがゆえに彼自身もですね、本当に多くの祝福を受けました。でアブラム自身がカナンの地に到着した時に、きっとロトも一緒に、アブラムと一緒に主を祭壇を築いて礼拝したでしょうし、同じ主の御名を呼んで祈ったことでしょうけれども、そのようなですね、祝福、本来祝福にそんなに預かれないなって思える人でも、でもなぜかちゃっかり祝福に預かれる人っているんですよ。そのコツはですね、祝福されている人に一緒に行って礼拝一緒にすることですね。同じ主の御名を呼び求める、ね、ただ単に一緒にいるってだけではダメなんですよ。肝心要なことは一緒に礼拝すること、一緒に主の御名を呼ぶことですね。でロトはそのようにしてどんどん祝福されていきました。で、前回林家の中のその、エクレシアではサラについて、アブラムのその失敗について学びましたね。エジプトに行って、でそれで、お手軽になんかその祝福を受けるために嘘をついて、半分嘘で半分本当なんですけども、それで金銀財宝、奴隷とか老婆とか、アブラムはそれで物持ちにはなったんですが、でも結局、妻であるそのサライを自分の手元から、離してしまった。エジプトのパラの宮殿に召し入れてしまったということで、結局主の強制介入が入って、主が憐れんで元通り戻してくださったんですが、でとにかくですね、そのエジプトの地でアブラムたち一行は非常に多くの金銀財宝を得ました。奴隷も増えました。で一緒についていったロトもですね、非常に豊かになったんですけども、でも実を言うとですね、このエジプトで得た財宝が後に彼らにとって罠となってしまうんですね。とにかく、エジプトから帰ったこのアブラム一行はですね、カナンの地に再び戻って、 以前自分たちが主に祭壇を築いて礼拝していた場所に戻って主の皆を呼び求める初心に帰ったんですね。それで、この4節にある通り、彼らが最初に築いた祭壇の場所であるそのところでアブラムは主の皆によって祈った、おそらくロトも一緒に祈ったことでしょう。でそのようにして初めの信仰に帰ったんですけども、でですね、一緒にいたロト、彼も、羊の群れとか、牛の群れ、非常に多く、所有しました。で、ただその富が増えると、心配事もまた増えるんですね。また悩みも増えるんです。6節からのところをお読みします。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なんだから。アーメン。持ち物が増えるとですね、それを維持しなくてはならないんです。で当時、家畜とか、羊とか牛とかそうした、群れ家畜はですね、水が必要です。でこの彼らが当時いたこのパレスチナ地方、水が非常にですねネックの地方です。で当時そこにはカナン人とペレジ人がいた。アブラムとまたロトとカナン人ペレジ人がいた。でしかもアブラムたちは家畜をいっぱい持ってる。ですから本当に水やまた牧草、それに対しては本当に争いのネタになってしまうんですね。でこのような場合大体ですね、目上の人とかが下の人に、おいお前うちの家畜にの水を奪ったそうだとか、なんかそんな一文つけてですね、ひどい人になると、その部下 その財産没収とかそういうことを平気で、当時はありましたし現在も ありそうですね。当時 その、彼らがいたカルデアのウルというところ、そこの地方では、後にヤコブがですねラバンのところに行くんですね。カルデアのウルのところに。で、行ったところ、そのラバン、そのヤコブが一緒にいるとどうも祝福される。でもヤコブのその神はちょっとあまり礼拝はしたくないけど、でもその祝福はもらいたいということで、自分の手元にだましだまし20年ですね、20年もとどめるんですね。でも結局そのヤコブに物一つ持たさずに返そうとしていたんですけど、でも主がですねそうはさせなかったんですね。主がどんどんラバの持ち物を減らしてヤコブの持ち物を増やして、カルデアのウルっていうのはそういう、こと、弱いものから絞り取って自分を潤そう、そういう価値観のもと、にあったんですね。当時のそのカルデアのウルもそうですし、また日本も現在の日本もそういう価値観がはびこっているところが多いかもしれません。でもアブラムはですねそういう汚れた価値観には染まりませんでした。アブラムは平和の人だったんですね。エジプトの失敗でいろいろ学んで本当に柔和な人、幸いな人に作り変えられていったんです。本来目上である方のアブラムがお祈ろうとに、お前はあっち行けとか、そういうことを言わずにですね、むしろこういうことを言うんですね。アブラム9節8節からもう一度読みます。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ、アブラムまず私とあなたとの間に争いがないようにしてくれって真っ先に言ってますね。争い別れになりそうな雰囲気だったのを、そこをアブラムが、止めたんですね。自分から話しかけて、でそれで、争いがないようにしてくれ、私たちは親類同士なのだから、全地はあなたの前にあるではないか、私から別れてくれないか、もしあなたが左に行けば私は右に行こう、もしあなたが右に行けば私は左に行こう。 ね、アブラムの方が、ね、へりくだってこのロトの方に先にどこに行くかの決定権を与えるんですね。でそれでアブラムはそれに従うよ、ね、本来逆ですね。でもアブラムは、ね、本来主張できるべきである立場を一切主張せず、ね、争いごと、ね、自分の権利を主張することなく自分の財産を守るために他人の財産を脅かすこともなく脅すこともせず、ただ相手間に揺すったんですね。本当に柔和なものは幸いです。その人は地を受け継ぐからイエスさんはおっしゃいましたね。平和を作るものは幸いです。その人は神の子と呼ばれるから。本当にその幸いをそのまま受けたんですよ、アブラムは。この時点、ね、自分、当時のそのカナン地方、水がネックでした。で水がある方を、ね、もしロトが選んでそこを独占しちゃったら自分たちは水が来ないはずなんですけど、でもアブラムにはそんな水枯れとか水不足そういったこと一切なく、むしろアブラム、後のアブラムを見るとどんどんどんどん祝福されていたのはこのアブラムで、なおかつですねこの甥のロト、祝福のピークはですねこのアブラムと別れる直前が最もピークで、その後アブラムと別れた後がですねロトどんどんどんどんもう霊的にもまた物質的にも富においてもどんどん下降線下っていって、ついに最後はもう身一つで逃げることになってしまうんですよ。で、なんでその甥のロトはそのどんどんこの時から人生下降線を下っていったか、それの秘密が10節からのところにあります。10節、ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はソアルの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んでソドムの近くまで天幕を張った。ところがソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であった、ね。このロトが選んだのはソドムの方でした。でソドムが選んだその基準、それは、ね、まず目で見て低地全体を見渡したところ、その目で見たところソドムとゴモラの方がですね、主の園のようにまたエジプトの地のようにどこもよく潤っていたと書いてありますね。目で見て、ね、でそれで潤っている方、なんか園である、な主の園であるかのような、まだエジプトの地であるかのような、ね、そのソドムとゴマラの霊的実態は主の園というにはあまりにもおこがましい、もう不貧困と汚れと罪で満ちている町だったんですけども、でもロトが目で見て判断したところ、ね、ちょっとばかり人間は悪いかもしれないけども、でもどこもよく潤ってる、食べ物には困らなさそうだ、水には、ね、こと足りなさそう、こと足りるということはなさそうだ、そう判断して、ね、罪深い町の方に、ね、まあ、ちょっとぐらい自分は染まらなければいいんじゃないか、ね、それでソドムの町の近くまで行ってそこで天幕を張って、でそうして、ね、彼らは別れ別れになったんですね。対するアブラムは、12節目をするとカナンの地に住んだ。カナンの地、要するに主が この地をあなたとあなたの子孫に与えるって言われ約束の地ですね。その約束の地をアブラムは離れませんでした。でそれに引き換えロトは、ね、この、約束の地を離れて、でちょっと罪深い町でもよく潤ってる町に行ったんです。そこからなんですよ、このロトのその霊的な生活、また物質的な金銀的な生活が下降線下っていくのは、ロト、エジプトで人儲けした、こんなに財が蓄えられた、よしこの財を持って今度はソドムゴモラのそのよく潤った町で今度はちょっと稼ぎ、人稼ぎしよう、これを元手にしてしていこうとしたところ、どんどんその自分の元手が目減りしていってしまったんですね。自分はなんか死の仕事を、ね、手術それを休んでもっとビジネスに 明け暮れてっていう人はどんどんそこからですね人生下降線下っていく例は本当に非常にたくさんあるんですね。まあ、この老いのロトは、まあ、この時が本当に祝福のピークでアブラムから別れた途端ですねもうどんどん落ちぶれていくようになっていってしまいました。まあ、当初のロト、アブラムが主の御声を聞いて主と共に歩むその歩んでいたうちのロトは祝福もまた金銀財宝もどんどんどんどん右肩上がりだったんですけれども、でもこのアブラムと別れた途端に、ね、人生の下降線を下っていってしまいました。結構私たちもですね心刺されるところがあるんですよ。その主の交わり主と共なる歩み主を礼拝するその礼拝そこを離れた途端、ね、ちょっと世の中の罪、ちょっとぐらい不貧困ちょっとぐらい罪深いそういうところでもでもビジネスがとても潤ってるとても祝福されてるそこに歩んでいってしまうと主の交わりから離れてしまった途端に人生の下降線が下る、ね、それが始まってしまう。結構ですね私たちもそういう下降線今下ってるなっていう場合は思い返すべきですね。かつてアブラムのような人と別れたあの時からだったんじゃないか結構思い当たる節がある人が結構いるんですよ。でもそういう場合はですね再びそこに戻るならば再び人生はまた立て直しは可能なんですね。で、まあ、こうして、まあ、とにかくロトは別れていったんですけどもでもそれに引き換えアブラムはどうだったか。アブラムはカナンの地に残りました。ロトとその一行は出て行ってしまいました。ちょっと寂しかったと思います。何しろアブラムたちがその生まれ育った故郷70年ぐらいずっと生まれ育った故郷を捨てて、ね、寺についていきでも寺は別のところに留まりそして最後に残ったのが最後に親族として一緒に残ったのがこの甥のロトでした。でもこの最後の一緒にいる親族ロトとも別れたアブラムはかなり寂しかったと思うんですけどもでもそのロトと別れた直後主のその祝福がますます実は増し加わるんですよ。14節以降読みます。ロトがアブラムと別れて後主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げてあなたがいるところから北と南東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。主は当初現れた時例えば12章の何節見ますと主が以前アブラに現れた時こういうんですね。あなたの子孫に私はこの地を与える。これだけです。カナンの地に到着したアブラムに言われたのはあなたの子孫に私はこの地を与える、それだけだったんですけれども、でも今度ロトと別れた後のその祝福は東西南北を見渡しなさい、私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。もう具体的になって、でしかもこの地全部を与えよう、永久にです。しかも永久に。でそればかりじゃないんです。16節、私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから、ね、ここの祝福も本当に具体的になってます。以前は主が言われたのは、ね、12章2節では、あなたの名を大いなるものにしよう、私はあなたを大いなる国民としよう、それだけでちょっと、漠然としていた祝福が今度はかなり具体的に、あなたの子孫を地の塵のようにならせる、もし人が地の塵を数えることができたら、アブラム、あなたの子孫も数えることができるよ、祝福がより具体的でなおかつバージョンアップして明確になっていますね。この ロトがいなくなったこと、それは確かにアブラムにとって悲しいことだったかもしれません。でも実はですね、アブラムにとって幸いだったんですよ、この甥のロト、ね、ロトは主と礼拝すること、主の交わりにいることよりも、むしろ世の富、世の栄華、世の潤い、それを求めていくような人でした、ね、ロトと一緒にいる礼拝はちょっとあまり漫然としてぼやけていたかもしれない。でもそのロトがいなくなったこと、ね、そうした直後ですね、主の祝福がより明確に、よりもっと主の御声が耳で聞けるようになって、もっと目でその主の祝福が見れるようになって、より主の約束が具体化される、ね、教会から、ね、人がいなくなることもありますし、また人が増えることもあります。いなくなること、それは悲しいことにはなるんですけど、でもですね、逆に幸いなこともあるんですね。あの人が、ね、いなくなったあと、なんか主の御声がよく聞けるようになった。あの人がいた時はね、主の礼拝の直後にちょっと、ね、後ろ指さすこととか、人間言葉とか、つまらないおしゃべりとかが飛び交っていたのが、ね、今度は主のその礼拝がもっとなんかとても純粋になるようになった、ね、ぜひ皆さんですね、ロトみたいにいなくなったら、そういう人じゃなくですね、むしろ残ってくれて本当に本当にいてくれて、主の御言葉は一緒に分かち合い、主の御言葉は本当に幸いだね、そういう残って幸いな人に皆さんぜひなってください。そのためにはですね、世の栄華、世の富ではなく、むしろ主の約束に目をとどめ続ける人、そういう人こそが、ね、このアブラムの幸いに預かり、後にはアブラハムへと、ね、よりその礼拝が純粋なものとなっていって、より御声が具体的に聞けるようになって、ぜひ皆様、ロトのようではなくアブラムのように祝福をしっかりと固く握りしめて、御言葉を固く握りしめて幸いに預かる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。
今日の御言葉をですね、自分に当てはめましょう。人はね、もう私たちが神の前に立つときに、なんとかさんは関係ないんですよ。もう私と主なんですよ。一対一関係なんですよ。だから今この御言葉を誰かに当てはめるということではなくて、自分自身に当てはめて、自分の中にはわずかばかりアブラムのね、その性質もあると思います。そしてまだね、良くないところはロトのようにしっかりとあると思います。これね、私たちの口の告白によって取り除くべきものを取り除きますっていう告白が必要なんですね。そして従うべきことを従いますというこの告白も必要なんですよ。人は自分の口の告白によって生きるということだから、だからこの時間、自分の中にあるロトをそれぞれが見つけたと思います。それを自分の中から取り除きましょう。そして一見ちょっと損しているチョイスをしたようなアブラムだけど、そのアブラムのチョイスしたこと、そしてロットのチョイスしたこと、これを良しもでき、また足にもできる方が私たちにはいるんですよ。私たちがどんなに良い選択をしても、主が私たちを顧みてくださらなければ私たちは下っていくんですね。でもすっごい良くない選択をしたということであっても、主の御名を呼び続けていれば、それを主は全てが働き益としてくださる。でこの場面の直前、アブラムもそうでしたね。良くない選択をしてエジプトの方に下っていて、妻を予言した通り奪われて、そして妻を渡したことによって自分の命がね、なんとか守られて、ですごい虚しい思いをして、だけどアブラムが最後まで、アブラムも手から口からね、覗かないでずっと持ち続けていったのは主の御名なんですよ。だから主はね、直接アブラムは良くないことしたんだけど、パロに直接ね、主が勝負をして、それでアブラムを持ち物をたくさん増やして返してくださったじゃないですか。でこれを見ると、私たちが主の御名を続けて呼ぶということはどれだけ大切か。だから人間だから悪いチョイスしますよ。でもイエス様の名前をずっと言い続ける。そしてあ、これが悪いチョイスだったっていうことはもう気づいた時点で、主を助けてください、私は悪いチョイスをしてしまいましたということを口に告白することがとっても大切なんです。だからこの時間ちょっと祈りましょう。自分の中にある ロットの性質、それは主に告白して追い出して、そしてアブラムの良い性質は私たち自身が本当にこの一生の持ち物として持ち続け守り続けることができますように祈っていきたいと思います。祈りましょう。